1、現場最前線。駅ホーム。その安全の確保のために。日網連の取り組み。国土交通省の中間取りまとめから。
日本盲人会連合の会長をしている竹下といいます。我々は8月15日に、青山1丁目のホームから転落して死亡した視覚障害者の仲間が命を落としたことを非常に残念に思っております。この死を無駄にしないためには日盲連としてずっとこの危険がなくなるまで頑張らなきゃという強い思いで、
昨年8月の東京メトロ銀座線青山一丁目駅、東京都港区、10月の近鉄大阪線河内国分駅、大阪府柏原市と、このような死をもう繰り返してはならない、そう誓った私たちのもとにその悲劇が届いたのは1月14日のことでした。 JR 京浜東北線蕨駅、埼玉県蕨市で盲導犬を連れた男性がホームに転落、列車にはねられ死亡する事故が発生しました。なぜ転落事故は起きたのか。18日には日本盲人会連合、橋正樹常務理事と三宅隆情報部長が調査のため事故現場を訪れました。
まもなくわらび、わらび、お出口は右側です。
ホームは島式と呼ばれる形状で、ホームを挟むように両端に上下線が止まる、視覚障害者が最も恐怖を感じると言われる構造です。
ここは直線、まあ、駅も直線上にありますので、
はい、ただ電車が向こう側からたくさん通りますよね、あの通過みたいなのが。
あ、そうなんです。はい、隣が宇都宮線と高崎線なので、はい、本数が多いものですから、はい、結構音がね、すごいするんですよ、ね、
あれがうるさいね。ここ来ると反響しますので。
そうですね、ちょうどこの、はい、あの屋根の下は反響するんです、
ね、壁があってね、
反響する。ちょっと通過時にアナウンスが流れたときはどうかなと、それを聞いてみたいんですけどね。向こうの線路が通過するときのアナウンスの聞こえ方ですか。電車が行ったら、
ちょっとね、これ結構さ、天風呂とダンバラ、ホームのダンバラ
離れてるんですよね。
離れてますね、これ、だから
結構かかりたいです、ね、
調査の中で橋井常務理事と三宅情報部長は実際に男性が利用していた改札からホームへ降りるルートなどを歩き、展示ブロックや周囲の音を確認しました。二人はどのようなことを感じたのでしょうか。
じゃあまず橋井常務と三宅情報部長に、本日の実地調査のご報告いただきたいと思います。まず橋井常務からお願いできますか。実際足運んでみてどのようなことをまず確認したのか、それからどのようなことを感じたのか。
はい、階段から降りて、ホームのセンターとか展示ブロック確認させていただきました。でも事故につながるところがどうしてもわからない。ただその時、亡くなられた方が体調不良とか、そういったことで今回 の事故になったのかなと、そんな感じがしました。
で、
三宅部長からも一言いただけますか。
まずは亡くなられた方にですね、哀悼を、まず表させていただきました。で、歩いた印象としてはですね、こちらは弱視という立場でも歩いてはいますけれども、ホームタンから壁までが2メートルぐらいということで、まあ、幅としては、まあ、広すぎるということでもなく、まあ、かえって狭すぎるということもなかったんですけども、印象として展示ブロックの付設位置がホームタンよりも若干内側に寄りすぎている、まあ、ホームタンから展示ブロックまでの距離がちょっとあるかなという印象を持ちました。
はい、こういう事故がちょっと続いておりますが、まあ、当事者側としてもやっぱり気をつけておきたいことっていうのがあるかなと思うんですけど、そういう点につきましてはどういうことを、その注意を呼びかけますか。
改めて自分たちが正しい歩き方してるかとか、展示ブロックを正しく使っているかとか、そういったことはもう見直した方がいいなと思いますね。
はい、あと慣れた駅というふうなことも思い込むこともちょっと怖いことですよね。
慣れた駅ほど怖いというのが今回の事故でよく分かりました。
はい、三宅部長からもそのような注意喚起というものをいただけますか。
やはりいくら慣れてるとは言って自分は大丈夫だと思ってるかもしれませんけれども、やはりそこに何がしかのそれが自分が実は体調が悪かったかもしれないし油断というのも、まあ、全くなかったっていうことなかったとも考えられないので、やはりまあ、その時によってはサポートをお願いするとか自分でもやはり歩き方のチェックをちょっとしてみるとか、いうことは必要だと思います。
で日暴連としても今回のこの事故、まあ、これまで去年からずっと続いてますがで取り組みを行っていくことになると思うのですがそれについてまだお話できることはないかと思うのですが、そうですね、とりあえず、日暴連としてはどういう方向を目指していくのかというのをちょっと今可能な範囲でお話しいただければと思います。
中途失明の方が多いですからそれを思うともっと国内に保護訓練士の養成してとか、そういったものを広めてほしいなと思います。なかなか保護訓練を受けたくても保護訓練士がいないところが多いようですのでそこはそういった対応ができるといいなと思ってます、
はい、なんでしょうかこの1年とか2年でどうにかなるものではなくて長い目で見る必要があるということですよね。
その通りですね、
はい、三宅部長いかがですか。
まず長い目で見ざるを得ないですけど計画を持ってですねやはり一番はホームドアを設置してほしいというのはまずあります。でやはりそれまでの対応ということで、あるいは声かけとかですね見守りというのをしていただきながらそれから歩行のチェック、ができる体制、をちょっと拡大してもらうような制度作りというのを求めていき行きたいです。それ盲導犬についてもそうですね。なんか駅鉄道駅、あるいはバス、そういう交通事業者との連携をしながら、訓練できる場所とあるいは、できる、時間帯等の拡大をしてもらいたいというふうな要望はしていきたいですね。
はい、長い運動になりますが、皆様の力添えどうぞよろしくお願いいたします。事故のあった現場から、橋井常務と三宅情報部長にお声をいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
日毛連と毎日新聞が実施したアンケート調査では視覚障害者222人のうち約 31% がホームからの転落経験があり転落の約 72% がいつも利用する駅と回答しました。橋井常務の言葉通り慣れた駅ほど怖いという意識を強く持つことが重要なのかもしれません。ここで国の報告についても触れておきましょう。国土交通省が昨年12月に発表した駅ホームにおける安全性向上のための検討会中間取りまとめ案では平成27年度におけるホームからの転落件数は3518件でこのうち視覚障害のある人の転落件数は94件としています。なおこの数字はホームから転落したものの列車などと接触しなかった件数となります。利用者が多い駅については1日あたりの平均的な利用者数が1万人以上の駅で鉄道人身障害事故件数の約8割が発生、さらに1駅あたりの事故発生件数は10万人以上の駅が最も高いことから優先的に実施することが望ましいと見解をまとめています。それでは視覚障害者のホーム転落接触事故件数平成22年度から27年度ホーム転落471件ホームでの接触事故10件計481件について駅の利用者数との関係はどのようになっているのでしょうか。分析してみるとやはり1万人以上の駅において87.5% が占める転落接触事故が発生していて一駅あたりの事故発生件数を比較してみるとこちらも10万人以上の駅が最も多く5万から10万人の駅の約 2.7 倍、1万から5万人の駅の約 5.9 倍にも上ることが報告されています。鉄道事業者が取り組む整備内容としては具体的に1万人以上の駅は 内包線付き天井ブロックの整備等の転落防止対策を可能な限り速やかに実施するよう努める。10万人以上の駅は、ホームの状況等、混雑度、形状、運用状況、人身障害事故の発生状況を勘案しつつ、ホームドアまたは内包線付き天井ブロックの整備を優先して、速やかに実施するよう努める。内包線付き天井ブロックは、おおむね5年をめどに整備するよう努めるとしています。関係団体の連携も重要になっています。1月27日には、日本盲人福祉センター、東京都新宿区で第3回鉄道駅ホームの安全問題意見交換会が開催されました。認定 NPO 法人、全国盲導犬施設連合会、社会福祉法人、日本盲人社会福祉施設協議会、視覚障害リハビリテーション協会、公益社団法人、日本網膜色素変性症協会、弱視者問題研究会など20名を超える出席者を前に、竹下会長は冒頭の挨拶で、今回の件を盲導犬の問題に限定せずに、視覚障害者の外出時の安全保障という共通の認識にする必要があること、また各団体がそれぞれの立場で異なった発言をすることで現場が混乱することは不幸なこととし、検討会の継続の意義を訴えました。関係団体、行政、鉄道事業者の組織を超えた働きかけが今後注目されます。以上、現場最前線でした。